こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは席を固定しないフリーアドレス、ペーパーレス、スマートムーブなど働き方改革や DX を推進、また健康経営、ダイバーシティと今の時代を読み解くキーワードの先進企業、株式会社 IPEC の代表取締役社長東出悦子さんにお越しいただきました。東出さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
まあ、今回はね、全4回にわたることになりますんで、まあ、少しずつね、東出さんを掘り下げながらいきたいというふうに思っておりますけれども、まあ、東出さんとお呼びする形でよろしいでしょうかね。
はい
よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、ご紹介、まあ、もちろんね、会社の、紹介であるとかそういったのも後ほどまたねお聞きしたいなと思っているんですが、東出さん自身は、まあ、幼少期含めてですね、まずは大人になるまでのことをちょっとお聞きしたいなというふうに思ってるんですが、昔、まあ、学生までどんな、感じのお子さんだったんですか？
ですね、小学校低学年ぐらいの時は本当におとなしくて、ほとんどこう喋ることがない、いるのかいないのかわからないって言われるぐらいおとなしかったんですね。で、保育園の時からすごく身長が高くてですね。
あ、そうですか。
はい、
今はいくつあるんですか？
今170センチあるんですけど。
あ、でもやっぱり高いですよね。
そうですね、小学校6年生ぐらいの時にもう163センチぐらいあったんですよ
なるほど。
で、保育園の時から他の子供よりもこう頭1個大きくて、
うん、そうでしょうね。
なんかそれがすごい恥ずかしくて、あ、なんかコンプレックスで、はいはいはいはい、とにかく大きくて恥ずかしい、ごめんなさいみたいな
多分160いくつもあると男女含めて多分一番大きかったじゃないですか。
大きいですね。
そうですよね、目立ちますよね。確かにね。富山にはまずはいつまでいらっしゃったんですか、学生の時？
はい、はい、私は富山市外国語専門学校っていう、うん、はい、富山市立の専門学校があるんですけど、はいはいはい、そちらに行ってまして、高校卒業してそこに入って、で2年生なんですけど、あの学校、うん、その間1年で、うん、英国の方に1年間留学をさせてもらってまして、
はいはいはい、英国のどちらですか？
ロンドンです。
ロンドンに、1年間、
はい、1年間。
お、なるほど、はい、じゃあ昔から結構英語というか海外っていうのはなんか憧れというか興味あったんですか？
そうですね、高校生の時にとにかくイギリスのロックバンドが大好きで、うん、
そこですね。なるほど、そうなんです、きっかけはそこらロックバンドだったんですね。
もう聖地に行きたいみたいな感じで。
聖地でね、なるほど、はい、でそうやってロンドンに1年いらっしゃって、そうするとその後もやっぱり海外というかそういったきっかけ、ロンドンをきっかけにどんどん広がりっていうのがあったんですか？
それで外国語専門学校と、はい、お付き合いがあった、カリフォルニアにある、うん、シリコンバレーにある、うん、短期大学の方に行ったんですね。
あ、アメリカの方に行かれたんですね。
はい、アメリカの方に、はい、
うん、なるほどなるほど。ロンドン行って1年行ってそこからアメリカに渡ったと、はい、
でそこでやはりさらに勉強したいなと思いまして、西海岸から東海岸の方に引っ越しをしまして。
どちらですか？
でボストンの大学に。
ボストンの大学に、
はい、それ編入した感じになるんですけども。あ、
なるほどなるほど。
でそこで卒業をして、でその後アメリカで大学を卒業したらですね、アメリカで働けるビザをいただけるんですね。
あ、なるほど、
はい、
あ、働けるようになると。
そうなんですよ、卒業生は、
はいはいはいはい、
でせっかくなので、うん、じゃあなかなか取れないんですね、アメリカのビザって。
あ、だと思いますね、
うん、なのでせっかくなのでっていうことで、そのままニューヨークの会計事務所で仕事をしたんです。
それも会計事務所で。
そうです。お、公認会計士の資格を取りまして。
あ、取られてですか、はい、すごいですねそれはね。でもアメリカで学ばれたというか、行ってよかったなって点ではどういったところにありましたか？
そうですね、先ほど申しましたけど、やはり私はこの身長が高いっていうのが本当にコンプレックスで。
なるほど。
それが、うん、アメリカに行くと全然、うん、大きくもちっちゃくもなくてですね、
上も横も大きいって感じがしますからね。
こうずっと猫背で、うん、こうごめんなさいっていう感じで、 生活してたんですけ ど,
な, るほど、
あ、なんか背筋伸ばして普通にしてていいんだっていう、
誰からも大きいねだって言われることもないし、
そうなんですよ。でもう男性女性とかそういうのも全然関係ないですし、むしろなんか日本人とか黒人とかメキシコ人とか、まあ、いろんな人がいてですね、こう世界がパーッと広くなって、あ、なんか私はもうこのままでいいんだっていう、 なんか解放感と自由みたいなのがすごく、あの、私にとってはすごく大きな変化で、
なるほどな、
はい、
もしかすると、うん、今力入れてらっしゃるダイバーシティ的なその経営っていうのも、その時の経験が生きてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、そうだと思います、うん、やはりいろんな人をこう受け入れる環境っていうのが、うんうんうん、あの、発想の広さにもなりますし、うん、固定観念にとらわれない、
なるほど、
そういう社風になるんじゃないかなと思って、でそれがこれからの時代すごく大切だなというふうに思って意識して、う
ん、なるほど、
はい、
なるほど、
してます。
そうですね、はい、でそうやって、まあ、仕事をね、あの、はい、アメリカでされて、まあ、日本に戻ってこられて、そこで富山に戻られたわけですか、
はい、でそこでですね、東京でしばらく仕事をしてまして、
はい、まだ東京で仕事しらっしゃるな、はい、なるほどなるほど、
そうなんですよ、うんうんうん、
それはでも富山に戻られるっていうのはどういうきっかけなんですか。
あの、通訳になろうかなと思って、うんうんうん、通訳案内士っていう資格を取ったんですね。
通訳案内士、
はい、で世界一周の船旅の通訳のなんかボランティアがあったので、それに乗ったんですよ。それで、あの、南回りで世界一周の船旅っていうのに行かせていただいて、仕事だったんですけど、そこで、あの、 NPO 団体を立ち上げて、うん、その国々のその町の活性化であったり、うん、子どもの教育であったり、文化の継承であったり、いろんな活動されている方々の交流をしたんですね。
はあ、なるほど、なるほど。
でそこでもう各国で本当に素敵な人たちと出会いまして、いやー、なんか生きるってなんだろう、自分の使命ってなんだろう、私は何のために生きてるんだろうっていうところに、
自分の存在意義をそこで改めて分かったと。
そうなんです。
なるほど。
で戻ってきた時に、うん、じゃあ私は何をしようかと思った時に、うん、この生まれ故郷富山で私が最大限に役に立つような、うん、そういう仕事に就きたい、そういう仕事をしたい、
なるほど、
っていうふうに思って40歳で帰ってきた。
やっと富山に戻ってきてくれましたというところで、まあ来週はですね、実際富山に戻ってこられて、それこそ IPEC さんの方ね、会社の方に入って、そこからの活躍についてお話をお聞きしていきたいというふうに思っております。本日のゲストは株式会社 IPEC の代表取締役社長、東出悦子さんでした。東出さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。